Express Podcast. Let's change the world together.
TBS Radio 905-954
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
Share the pain, share the hope, share the future. シリーズコロナ以後社会をどう設計していくか。メインセッ
ション。ディスカッションモード。
コロナ禍の今改めて考える、ハンセン病の隔離と差別の歴史。コロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ、コロナ以後社会をどう設計していくか。この企画はみんながみんなを支える社会を目指し、企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日のテーマはハンセン病です。新型コロナウイルスの感染拡大を背景に感染症法が今月改正され、13日に施行されました。入院措置や保健所の調査の拒否などは罰則の対象となります。当初の改正案にあった懲役刑など刑事罰は削除されましたが、罰則を科すことが感染者や家族への差別、偏見を助長する事態も想定され、ハンセン病の反省を生かしていないとの声が上がっています。そこで今日は改めてハンセン病の隔離と差別の歴史について専門家の方と考えます。ではゲストをご紹介します。リモートでご出演いただきますジャーナリストで専修大学教授の武田徹さんです。武田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、武田さんは隔離という病、近代日本の医療空間などの著書もあり、セッション22時代何度もハンセン病に関して特集しましたけれども、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そしてもう一方、ハンセン病と複合差別、朝鮮諸芸史などがご専門、国立ハンセン病資料館学芸員の金希文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。金さんは普段はどういった研究をされていらっしゃるんですか？
はい、普段は私、国立ハンセン病資料館の学芸員として働いておりまして、はい、ハンセン病問題全般ですとか、あるいは外部講演などでですね、ハンセン病問題の普及啓発に取り組んでおります。また研究内容としましては、本日も少しお話しさせていただく予定ですけれども、はい、在日朝鮮人とハンセン病ということについても、関心を持って取り組んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
金さん、今どうなんでしょうか、このコロナ禍で例えばその資料館とかいろんな施設であるとか、訪問者の数への影響とか、そのあたりはどうですか？
そうですね、やはりハンセン病療養所は高齢者施設でもございますので、うん、現在は、ほとんどの療養所では、外部の訪問者の方を断りしている状況なんですね。それは仕方ないことだと思いますけれども、ただ、全国の療養所には、当館もハンセン病資料館という名前で博物館施設なんですが、社会交流会館などの、資料館などでですね、うん、例えばオンラインで発信したりですとか、SNS などを使いましてハンセン病問題を皆様に分かりやすくお伝えするような活動は続けております。
なるほど。この知見が、ね、共有されることが必要なタイミングだけれども、なかなか現場に行くことはできない。だけれどもウェブなどでそうした情報には触れてほしいところですね。
そうですね、はい、
今日は金さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、まず武田さんに伺っていきたいんですけれども、はい、今回感染症法そして特措法が改正されました。でこちらの議論する際に、さまざまな患者の方々に対して、まあ、レッテル貼るようなことがあってはならないじゃないかというような指摘もされていたんですね。この今回改正されたそれぞれ法律、どういった中身なんでしょうか？
ですね、感染症法っていうのは1999年にできた法律ですね、はい、でこれは前は伝染病予防法っていうのがあって、でこれはもう明治時代ですよね、明治30年だったかな、かなり昔に作られた法律で、まあ、その後いろいろ改正されているんですが、さすがに、まあ、立て付けが古くてね、やっぱり今のこう感染症状況に対応できないということで、まあ、感染症新法と当時は呼ばれていましたが、はい、1999年に作られたものなんですね。でこれは先ほどちょっとアナウンスの中にもありましたけれども、雷予防法の廃止が1996年だったと思います、はい、でこれやっぱり結構大きな事件でありまして、まあ、かなりまあ人権問題があったということを、まあ、反省した上でね、感染症新法は作られていますから、うん、まあ、最初の全文的な部分でね、はい、そういう人権に配慮しなきゃいけないということをちゃんとまあ謳っている法律なんですね、
うん、
でそこの部分はかなりまあ画期的だったというふうにまあ当時言われて評価されています。
はい、
でその法律をまあ今回まあ改正したわけですよね、
うんうん、
でどういう方向で改正したかというと、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、罰則をつけてね、こうなんていうか対策を進めようというそういう方向ですよね、まあ、特措法の方は新型インフルエンザに対して2012年2013年ぐらいにまあ作られた法律ですけれども、これをまあまあコロナ対応できるようにして、まあ今回対応してきたわけですが、その2つをセットにしてね、まあ新型コロナ対策をしてきたわけなんですけども、まあ特措法の中でまあ緊急事態宣言をして、まあ去年 の4月8日ですかね、ここでまあ緊急事態宣言をして、かなりこの時はね、かなり人出も減りましたし、かなりまあ効果的ではあったんですが、まあだんだんやっぱり賞味期限が切れてきたというかね、だいぶやっぱり人々はあまり聞いてくれなくなってきたわけですよね。そういうことに対する対応という意味合いもあったと思いますが、かなり罰則によってね、やっぱりこう対策をもうちょっとこう有効に機能させるようにできないかという、そういう形でまあ改正してきた。それがまあ特措法に、新型コロナ、新型インフルエンザ等、対策特措法に関しても、あるいはまあ感染症法に関しての改正に関してもね、両方に対して同じような方向で改正をしてきたというふうに言えるんじゃないでしょうかね。
うん、なるほど。これ感染症法などを改正する際に、その罰則ということが議論されてきました。で、罰則に関してはその刑事罰は与えられないけども、その行政罰は与えられるという格好になりつつ、はい、一方でどういった方にやるのかというと、その入院措置に応じない人に対して行うのだ、あるいはその積極的疫学調査に対して、嘘の報告をした人に対してやるのだということで、はい、政府は限定的なのだというふうに言っている。しかし、さまざまな立場から歴史の反復になるのではないかとか、あるいはその歴史を抜きにしても本当にそれは効果があるのかというような、そうした批判も依然としてあります。武田さんはこの議論についてはどう感じてますか？
なんか本当に歴史が一回りしちゃったなっていう感じがあって、うん、でハンセン病の歴史の中でもね、あの時にはだからなんていうかな、雷予防法の中にはそういう規定はなかったですけど、懲戒検査ができるとかね、そういうまあ強制力を持って、収容できるということはありましたけれども、
はい、
ハンセン病療養の中でね、例えば脱走を企てたとかね、そういうことだと、いわゆる住監房と呼ばれていましたが、
はい、
草津の療養所の中に、まあ、準監獄施設みたいなものを作るわけですよ。患者にもかかわらず、そういうなんていうかね、監獄に入れられるという、そういう対応をしてきたわけであって、ここはかなりだから、ハンセン病の隔離療養所の中での問題があったところですよね。でそういうだから、病者に対してこう司法的な処罰を与えるっていうね、この問題点っていうのは、もう十分にハンセン病の歴史の中でね、我々はこう深くこう認識してきたはずなのに、もう一回それをやるっていうのはね、本当になんかこう時計が一回りしちゃったというか、そんな印象がちょっとありましたよね。で具体的に考えると、いろいろ実際にできるかっていうとちょっと難しいと思うんですよね、
はい、
だって実際に懲役がなくなりましたけどね、懲役もしあったとしたら、それはだって裁判にもかけなきゃいけないわけだし、収監した後にもその感染症のための勧告作んなきゃいけないわけですよね。
はい、
でそういうのを具体的に考えて作った法律かって、法律案だったかっていうと、全然そんな気配はなかったわけであって、
うん、
どうも本当にだからそれを使えるかっていうふうに考えたか、そうい こう気配はちょっと感じられないですよね。
そう
ですね、もしやっぱり抑止力というか、こうなんていうかね、支配を及ぼしたいみたいな、そういう気持ちが少しこう前のめりになってね、 なんか案が出てきて、まあ、多少、まあ、ある程度バランスは取りましたけれども、でもやっぱり罰金は残ったわけであって、で病気にかかるっていうことをね、罰金で扱うっていうのはね、それはどうかなっていうふうに思いますよね。で、そういうことをしてきた歴史がやっぱりハンセン病なりにあったわけですから、それの反省に基づいてできた法律があったのにね、それをそういう形で改正するっていうのは、ちょっとなんか矛盾してるなという印象はありましたね。
なるほど。この今の感染症法改正をめぐって行われていた議論については金さんはどういうふうにお感じになって聞いてましたか？
そうですね、やはりかつてハンセン病問題の中では今武田先生おっしゃっていたように1916年に懲戒拘束権というものが全国の療養所の所長に対して付与されたという大きな誤りがありました、
はい、
ですからそういった歴史的経緯を踏まえてやはり現在の議論も進めていただければなと思いますね。
なるほど。その歴史が一体どういったものだったのかということは後ほどお話伺っていくとします。でこのハンセン病の場合ですとその感染力が極めて弱いにもかかわらず強制隔離を長らく続けたほか、家族などに対する差別というのも行われたというような経緯があるわけですね、
はい、
でそうしたそのハンセン病についてはこの番組でも何度も特集してきましたが、はい、金さんは先ほどの紹介にもあったようにですねその在日朝鮮人のハンセン病当事者の方々の研究されていらっしゃって在日朝鮮人とハンセン病という本も出されています。こちらこのテーマに着目をされたのは金さんどういった理由だったんですか？
はい、ですね、私自身在日朝鮮人の3世なんですけれども、
はい、
最初にハンセン病療養所を訪れたのは大学生の頃だったんですが、
うん、
そこでハンセン病資料館で中心となって働かれている方のお一人が、佐川治さんという本名キム・サンゴンさんという在日の方だったんですね、
はい、
私自身はキム・サンゴンさんを通して在日の入所者の方々に多く、知り合う機会を得たんですけれども、
うん、
やはり、その後、全国の療養所を伺う中で想像以上に在日の方々の存在が大きいですし、
はい、
人数も多かったということに気づいたわけですね。でそういったところからやはり病気とそして民族そして、朝鮮半島からの、これだけの、人々がたくさん療養所に入っているということについては日本の植民地支配ということとは、無視して考えられないことなのではないかなと思って関心を持ちました。
なるほど。やっぱりその歴史を知らなければ今回コロナ禍では例えばセックスワーカー差別というのは明らかに起きていてその給付の対象外というのは続いていますけれども、はい、一方で例えばその海外に籍を置かれてでも日本で暮らしている方にもちゃんと給付しましょうという議論が早期にちゃんと突っ込まれるようになるのも歴史を参照にしているからという点もあるわけですが、でそのハンセン病の療養所での在日朝鮮人の方々が多く暮らしていたこれどれぐらいの方がいらっしゃったんでしょうか？
そうですね、現在では2020年5月の時点で全国の療養所入所者の方私立の療養所も入れて1095名なんですけれども、
はい、
2020年4月の段階で在日の方々が、男性女性合わせて49名となっております。そして一番古い資料を見ますとですね1922年の、前生病院の年報によりますと、前生病院に朝鮮人が1名いるという記載がございます。そして、その後、1959年の、全国の朝鮮人入所者の数というのが700人以上ということが記録に残されておりますので、やはり一般の日本社会に比べて極めて高い割合で在日の方が日本の療養所に入所していたということが分かりますね。でその背景にはやはりハンセン病という病気自体が、やはり衛生環境に左右される病気ですので、それだけやはり植民地支配というところの、影響とも重ねられながら、なかなかこう生活水準の悪い中で生活せざるを得なかった方々が感染しそしてその後発病したのではないかなというふうに考えられます。
格差や衛生環境の悪さがこのような数字につながっているんじゃないかということですね。
そうですね、全国国立13カ所の療養所のうちですね、
はい、
沖縄2園とあと奄美和光園という療養所3園以外の、療養所においては在日の方々がいらっしゃったんですけれども、最も、高い割合でいらっしゃったのは 荻上さんもいらっしゃったことがあるかと思いますが、岡山県長島愛染園、はい、それから奥本野園など、やはり大阪出身の方が多く入所されている療養所では比較的在日の方の割合が高くてですね、1割ぐらい、在日の方がいた時もあったという記録が残されています。
なるほど。その時その入所されていた在日朝鮮人の方々のハンセン病の当事者の方々というのはどういった生活を送っていたんですか？
そうですね、やはり他の日本人の入所者の方と、変わらない療養所での生活を送らざるを得なかったところがありました。例えば、患者作業と呼ばれる、療養所の中での患者による労働というものも、日本人、朝鮮人問わず、課されていたものですし、
はい、
それはですね、具体的に言うと、例えば、長島愛染園では、久保田一郎という日本名で石碑も建てられている方がいらっしゃるんですが、グボンスさんという方がですね、土木部の主任として、数十人の部員とともに、所内の道路それから宅地開拓に貢献したという方もいらっしゃいます。さらには、多摩全所園東京の療養所の中ではですね、食料の確保のために、農園部の長として働き続けた、ムンスボンさんという方などその他にも女性の方もたくさんいらっしゃるんですが、
はい、
そういった方々が、他の日本人療友とともにですね、患者作業などともに生活せざるを得なかったということが分かっています。
これ隔離政策が長く続く中で、例えばその戦争があり、そして終戦がありというようないろんな歴史の変化もあり、その在日朝鮮人の方々の法的な位置づけも揺らいできたと思うんですけれども、その揺らぎと隔離政策の影響というのはどうだったんでしょうか？
そうですね、やはり、戦後においてですね、日本の植民地からの解放ということで、多くの在日の入所者の人たちにとっても、明るい希望だったはずだったんですけれども、
はい、
その後ですね、それまで植民地ですから、いわゆる日本人とされていたんですけれども、そういった権利が全て剥奪されまして、外国人とみなすということで、入国管理体制の中にも置かれていったわけですね。一方でそのハンセン病の患者としてのライ予防法下のやはりこう身体の規制というものがありましたので、いわばこう二重の規制の中で置かざるを得なかった、置かれ続けていたという状況が言えます。例えばですね、戦後において、在日の入所者の方々が、自ら記した記述の中にはですね、戦後において、何が大変だったかということで、大きく3つ書かれているんですけれども、
はい、
その1点目としては、何よりもその祖国分裂による一時的な思想対立があったということ、
うん、
そして2つ目として挙げられるのが出入国管理令第24条に、日本国外へ強制退去させることができる外国人として来予防法の適用を受けている来患者と記載されたということがあったんですね。
はい、
これは在日の入所者の方々にとっては、やはりこの療養所の中からこう強制退去させられるんではないかという不安が広がったことでもあったわけです。ただし一方でスキャプインの方でですね、来患者の引き上げという、これも法律1946年に出されている政策の中で、
はい、
ハンセン病患者の朝鮮への帰還が禁止されているということもありましたので、これはやはりその時々での、為政者側の判断によって、その朝鮮人 の移動も含めた、状況、本当に性の在り方っていうのが、不安定な状況に置かれてきたということが挙げられるかと思います。
はい、
そして3点目としてはやはり国民年金法が登場したことによって、国籍が、日本以外の、人たちが朝鮮人の場合はほとんどでしたので、そこで適用外にされてしまったということが、長らく、続く困難のうちの一つであったということは挙げられています。
ね、なるほど。これ例えば出入国管理令が出ることによって、強制送還の話も出る一方で、その まあ、朝鮮半島に帰ってはいけないですよというような命令もその都度出されたりすることで、自分たちはどこでどのように暮らしていけばいいのかとか、その戦後の混迷の中でさらに自分たちがハンセン病当事者であり、またその在日であるということも含めて二重三重に先行きが見えない状況に置かれていたんですか？
そうですね、おっしゃる通りだと思います。その時々でやはり戦車側のこの指示によって生が翻弄されていくという状況がその都度起こっていたことが、証言などで確認されるんですね。例えば今も栗生落成園で入所されているキム・ハイロさんの場合は1926年に朝鮮生まれの方なんですけれども、
はい、
戦前にですね、植民地期に日本に渡ってきて、でその後にハンセン病を患います。でその後解放後、先にこの朝鮮半島に引き上げたお兄さんがですね、家族に対して引き上げを進めるんですけれども、やはりキム・ハイルさんは一人この雷予防法という、法律の下で日本にも残らなければいけないということで、結局そこでお兄さん、それから母親と別れてしまうことが起こりました。
離れ離れにならなくてはいけないというようなこともあったということですね。続きの話は後ほど伺いたいと思います。特集メインセッションはこの後も続きます。
荻上チキ
セッション。荻上チキセッション、今日のメインセッションはシリーズ、コロナ以後社会をどう設計していくか、コロナ禍の今改めて考えるハンセン病の隔離と差別の歴史。今日のゲストにはジャーナリストで専修大学教授の武田徹さんと、国立ハンセン病資料館学芸員の金希文さんにリモートでご出演をいただいております。
はい、今ちょっと機材のトラブルで言っている状況なので、しばらくお待ちください。今の話を伺っていても、すごく歴史の中で二重三重に翻弄されていた当事者の方々の話、よく分かりましたよね。私もいくつか の施設に取材に行かせてもらって、でその取材をしていく中で、いろんな気づきみたいなものを与えられるわけですよね。例えば宗教的な施設というのがいくつかあって、それはやはりその施設の中で隔離政策が続く中で、その一つの信仰に対してその癒しを何とか求めていこうとするし、そうしたような形でいろいろ癒しを提供するような人たちもいたという話。そしてもう一つは、今日のテーマでも金さんの話にも出ていたような、その国籍などによって、ない園内などでもいろいろなその分断であるとか、さまざまな違いというのもあるんだというような話を伺っていたわけです。でそうしたようなそのテーマについて、これはやっぱり何とかまとめた本などが必要だなということを感じていたところ、金さんが一冊の本にまとめられて、そのような実態というものがより立体的に見えてくるということになったわけですね。ではそのあたりの話も伺っていきたいと思いますが、金さんと、接続回復しました。金さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、バックアップとして電話で続けたいなと思います。
はい、
武田さんは今つなげている、
電話で僕も
つながってますね。はい、武田さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず武田さんの前半、二重三重に翻弄されてきたその在日朝鮮の方々の、ハンセン病下での状況ということを伺いましたけれども、武田さん、今の話どう感じになりましたか？
やっぱりハンセン病の歴史って、今まではその迫害されて人権侵害されてきたその人たちが雷予防法の廃止によってね、ある意味でこう人権を回復してきたっていう、すごく 大雑把なね、見方をされてきたところがあると思うんです。でも本当はもう少しやっぱ細かく見ていかなきゃいけないんでしょうね。そういうプロヒストリーというか、そういう大文字の歴史ではない部分でね、結構小さなこう歴史のあり方を見ていかないと、逆にこう大文字の歴史がそういう小さな歴史を生きた人たちをまた二重にね、こう迫害するような、そういうことにもなると思うんですよ。だからそういう研究っていうのは、金さんのような研究っていうのがこれからやっぱりどんどん出てきてほしいですよね。
そうですね。
もうなんかハンセン病ってもう終わったことのように思われていますけど、決してまだやっぱり終わってないと思うんですね。本当やっぱりこれ歴史から学ぶことはたくさんあると思うので、もっと近くで見るっていう、それも一つのやっぱりハンセン病の歴史から学ぶことが、ね、あるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。回復、人権回復などからすら線引きされてしまうという話もあるでしょうし、
はい、
いろんな歴史に光を当てるというようなあり方からすら凍り落ちてしまうものが常にあるということですよね。
そうですね。はい、
では金さん、戦争が終わってさまざまな体制が変わった中で当事者たちが翻弄された話伺いました。そうした中でさまざまな運動、権利回復であるとか、あるいはそのお金をめぐる運動などもたびたび起こっていたということですけれども、具体的にどういったことなんでしょうか。
そうですね、やはり、年金問題が、登場したことによって、
はい、
これは一般の入所者の方々、日本国籍の方々にとっては、大きな福音でもあったわけですね、
うん、
というのは、それまでなかなか収入がない方々が多かったわけですから、
はい、
そういった少ない収入の中で何とかやりくりして生活費などを出していたわけですけれども、
うん、
そういった方々にとっては特に障害の重い方々にとってはこれは大きな福音でした、
はい、
ただ一方で同じ障害度数であったとしても国籍が日本ではないということでそこから排除されてしまうということがありまして、当時の療養所というのは、当然隔離政策の中で、自由に外に出ることはできませんですから、特に、今では個室体制ですけれども、当時は3人あ4人や5人1部屋などのですね雑居生活です、はい、そうした時に例えば、5人のうち4人は年金の支給がある、ただ1人だけ、在日の入所者だけが年金をもらえないということによって、この日も本当にやはりいたたまれなくなって、外にこう、用事もないのに歩いたり、あるいは、他の方々に対してお礼ができないということを、悔やんで辛い思いをされたりということがあったようなんですね、ですからそういった意味でもこの、やはりこの生活改善のための運動とともに、この療養所の中の経済格差の是正の問題というのがこの時新たに生じたわけでした、
はい、なるほど、はい、これ障害年金に相当するその金額というものをしっかりと支給しましょうというようになるのはどれぐらい時間がかかったんですか。
そうですね、その後、10年間約10年にあったって、運動を展開してきたんですけれども、
はい、
当然こう在日の方々の全国組織も運動を展開したんですが、それと同時にですね、現在も全寮協という入所者の組織ございますが、
はい、
その組織の傘下としてですね、団体が在日の団体あるいは全国の視覚障害を持ったハンセン病の入所者の方々の団体が共になって、運動を展開するということがあったわけです。具体的には例えば民族団体に陳情したり、あるいは国会議員、厚生省、大蔵省への陳情なども行っていったんですけれども、同じこの療養所の中でやはり同じ痛みを分かち合うという、そういった精神もありましたでしょうし、この同じ雷予防法下で生活をせざるを得ない人々との連帯という意味では、この運動の、記録というのは私たちこう一般の日本社会の中で生きる者にとっても大きな学びなのではないかなと思います。結果的に約10年この運動を展開しまして、
はい、
最終的には、1972年から全ての入所者に障害者年金一級相当額を支給するという事業費方式として実現していくことになりましたので、
はい、
表面的にはですね、この経済格差の是正というのはこの時に達成したと言えます。
でもその長らく格差というものが意図的にというかその人為的に作られてしまうという状況が続いていた、それがその一つその出身などをめぐるその差別というものが制度的に作られていたということになるわけですね。
そうですね。
武田さん、こういったハンセン病をめぐるその人権問題などに関しては、その例えば戦前の古い体制が残っていたからではなくて、その戦後にこのような線引きが繰り返され、新しく法改正も進んでも、それでもなお隔離政策が強化されるというような状況もあったと、この戦後のハンセン病対策の政府の歩みについて武田さん、改めて教えていただけますか。
やっぱ戦後のね、基本的人権をすごく、重視する、そういう新しい戦後の歴史が始まってもね、
はい、
ハンセン病療養の中にそういう思想が届いてないんですよね。やっぱ人権を考えなきゃいけない人たちの外の空間になってしまっている、
はい、
で少しずつやっぱりそれに対して戦ってきた 歴史はあるんだけれども、やっぱりその出身国の違いとかね、民族の違いとか、そういうことによってなんかそこやっぱりまだら状になってしまっていることがあったんだと思うんですよね。やっぱりだから人権という言葉はやっぱりこう非常にまあ綺麗事としてね使われやすいところがあって、そこは本当に危険なところであってね、言ってるだけではやっぱりダメであって、やっぱりそれぞれの人のやっぱり生活をちゃんと見ていかないとね、それこの人がどんなにこう苦労してるかとか、そういうことをやっぱり知らないと、そこにやっぱり人権侵害があるなってことを発見できないわけですよね。我々やっぱそこを見ないっていうのがすごく問題じゃないかなというふうに思いますよね。
なるほど。またあの戦後の歴史ということでいうと、まあ、今のコロナの話でワクチンが注目をされていますが、このハンセン病に関してもそのプロミンという薬がこう開発されて、でこれで回復するんだということが分かってなお隔離政策が継続します。武田さん、このあたりについてはいかがでしょうか。
特効薬があるのにね、なんで隔離施設を続けたのかということは、まあ、よく言われるんですが、医療関係者側の証言というのもあって、プロミンは若干再発の可能性は残ってたみたいなんですよね。でそれをまあ恐れたというふうな、そういうあの言葉を残している人もいます。でリファンピシンという、ね、あの結核の治療薬ですけど、これはやっぱりかなりあの強力だったので、この後やっぱりかなり再発の可能性はなくなったというふうに言われていますが、やっぱり医者の方はね、そのやっぱり地上からハンセン病をなくしたいっていう、それが自分たちのミッションだと思っていますから、プロミンではまだその、ね、ミッションがこう果たせないっていう、そういう実感を持った医療関係者もいたんだと思うんですよね。でそこだけをやっぱ、だから医療関係者だけを責められる問題ではなくて、やっぱりその再発したからといってね、やっぱり隔離をずっと続ける、そういう場所の中に閉じ込めなきゃいけないのかって、そこをやっぱり短絡させちゃいけないと思うんですよ。やっぱりだからその人たちの生活をいかにこうね普通のものにしていくかっていう、そういう考え方の中でやっぱりプロミンができたとすれば、やっぱりこういう形でその人たちをこうなんていうか対応していけばあのいいのかなみたいなことを考えていくようなね、そういう発想がやっぱり必要かなというふうに思いますよね。
なるほど。あの金さんはこういったその戦後においてなお隔離政策が継続し、またあのその際に行われた政策の中でも差別というものが盛り込まれていたことについてはいかがお感じでしょうか。
あのやはりこう戦後になっても、まあ、なぜ継続していったのかということについて、あの今武田先生もおっしゃいましたけれども、あの日本の政策の中では一つこの療養所中心主義というのがあったかと思います。あのというのが、沖縄はちょっと違うんですけれども、あの通院治療がつまり当時はできなかったわけですよね。あの療養所に入らなければ、やはりハンセン病の治療を受けることができなかったということによって、社会の方でもですね、なかなかこのハンセン病の患者さんたちはまだ不治の病にいるんだというような、認識で、なかなかそういった部分の啓発が進んでいかなかったのではないかということがあります。またあの一般社会の中においても、あのいわゆる村井健運動というものがありまして、やはりその都道府県の中からこのハンセン病患者を一人もいなくするということが、社会の方からもですね、やはりあの推進されてしまったことがありました。というのが、あの、まあ、例えば密告などを奨励していくということが当時 の, あの、まあ、国立の来会議の中においても、あの当時のお医者さんなどからも発言がありましたけれども、あの、まあ、いわゆるこう、まあ、一般社会の中では、まあ、差別偏見がなかなかまだあの強いので、それであればあの療養所という場所で、あの同じような境遇の人たちが一緒に生活した方があなたたちにとってもいいでしょうというような、まあ、結果的に排除を推し進めてしまうような方針が進んでしまったということが反省としてあったかと思います。
なるほど。あのさらにあの当時というものはハンセン病当事者だけでなくて、家族に対する差別偏見もあったということをよく指摘されます。武田さん、このあたりはどうなんでしょうか。
やっぱりそれはあのやっぱ社会一般としてね、やっぱ差別偏見は全然なくなってないわけですから、それやっぱり家族に対してもやっぱり冷たい扱いというものがあり得たと思いますよね。
そうですよね。
実際の裁判にもなりますよね、そこはね。
そうですね、はい、判決が出たのもようやく最近という状況でも、
そうでした。
だから医療関係者だけを責めるのも問題だと思いますし、やっぱ社会全体の問題ですよね。でマスメディアもすごくやっぱり罪深いところがあって、でハンセン病の人たちがね、療養所にいなくて電車に乗っていたとか、そういうのが記事になるわけですよね、戦後になってもね。それが記事になること自体がね、やっぱりそれがどういう形でハンセン病者に対するイメージが持たれていたかってことを反映していると思うんですけれども、やっぱり社会全体がやっぱりハンセン病に対する認識をね、改めるっていうことが非常に遅れたですよね。この問題っていうのはやっぱりあのちゃんと考えていかなきゃいけないと思うし、これからも同じことを繰り返しちゃいけないと思いますよ。
そして金さん、在日 の、 その、当事者の方々というのは、その家族との再会というのはその後どうなっていくんでしょうか。
そうですね、在日の方々というのは、まあ、やはり日本の方も家族との再会難しいことが多いです。はい、なおさら例えばこう朝鮮半島に家族がいるという方々については、まあ、よりその困難さを極めていきますね。日本と、まあ、朝鮮半島との、国交回復という意味ではまだ朝鮮民主主義人民共和国とは国交は回復しておりませんですし、はい、そういう意味ではまだまだ解決できていないことが多いなと思います。なかなかそのという意味ではその家族との出会い、それからつながりというものを回復できない方も多いですね。
それから戦後ですと、その例えば帰国事業というものはありましたよね。その朝鮮半島に帰国しましょうという、はい、この事業の行方と、それからハンセン病当事者の方々の行方というのはどうなっていたんですか。
そうですね、私も本の方にも少し書かせていただいたんですけど、なかなかその点について の、はい、詳細な資料を見つけることはできなかったんですが、何点か、ですね、1960年に全環境ニュースという全環境が出している、はい、ニュースがあるんですけれども、そちらを見るとですね、実際に帰国事業において、朝鮮民主主義人民共和国に帰国した方のうちですね、アヒル農場に実際に働きましたとか、あるいは奥ニラダ教室という、長島の長島愛生園にありました高校を卒業した方の、文章を見るとですね、実際共和国の中でも治療もきちんと、受けることができるし、私は本当に楽しく生活できていますというような手紙が紹介されております。はい、ただしその後というのはなかなか追うことができないような状況ですので、今現在もその点については、課題になっていますね。
なるほど。となると今 の、 その研究の中でも、その当事者たちがどのようになったのか、その一般的な当事者の方に比べても把握が難しくなっているということなんですか。
そうですね、はい。
なるほど。そうした中で、その当事者たちが例えばさまざまなシーカを読んだり、宗教の集いなどでこう交流をしたりとか、さまざまな集いによってその隔離生活というものを、過ごしていったという話があるわけですけれども、そうした生活側の記録というのはどこまで残っているんですか。
そうですね、入所者の方々の生活の記録というのは、これは在日の入所者に限らず、日本の方々もたくさん、これもハンセン病文学という名前があるぐらいにですね、はい、世界にも類を見ないほどのたくさんの、文学作品、それから文化活動が残されています。これは非常に、アイロニカルな話なんですけれども、日本の場合は隔離政策が続いていたためにですね、はい、そういったものが、たくさん療養所に残されていたという側面もあるかと思いますが、こういったことがですね、一方で雷予防法下においても入所者の人たちが力強く生き抜こうとした、で逆にこれは国の政策を肯定するものではなくて、はい、そういった生きる意味を、自らが見出さなければ生き抜くことができなかったんだという、そういう意味での調査でもあるかと思いますので、その点についてもぜひ皆さんに実際に手に取って、今本当に入所者の方少なくなってしまいましたが、過去の方々の言葉、それから証言から思いを馳せていただければなと思います。
なるほど。また現在でもその入所が続いている、その療養所で生活をされているその在日朝鮮人の方々、49名ほどいらっしゃると先ほどお話伺いましたが、そうしたような方々がその生活されているというのは、要はその他の国にも、あるいはその他の地域にも、あるいはその家族のもとにもなかなか戻ることができないという状況があったという方も、それ相応にいらっしゃるということだったんですか。
そうですね、そういったこともありますし、また今入所されている方々の多くはですね、はい、幼い時に朝鮮半島から来たか、あるいはもう日本の中でもう生を受けて、2世ですとか、本当に 1.5 世のような立場の方ですので、はい、日本での生活がかなり長くなっていて、日本に基盤を持っている方が多くいらっしゃいますね。
なるほど。こうしたさまざまな制度の中で、どうしてもその行き届かない 分配とかケアというものもある、当初はそうしたものに対して人為的にこう線引きをしてしまったが、今はなかなか気づきにくいということでケアの遅れなどもしっかり議論しなきゃいけないなと一般化して思うところもあります、うん、武田さん、今の金さんの話いかがお感じですか。
そうですね、金さんが在日をテーマに研究されてますけれども、やっぱり一般的にもね、やっぱり大きな歴史の中で自分たちの生きた復興なんていうか痕跡みたいなものが無視されてしまったなっていうふうに思う人はいるようで、
はい、
金さんのお勤めの国立ハンセン病資料館ですよね、うん、あれ、まあ、すごく綺麗な立派な施設になって、すごく、まあ、学生とか連れていくとね、いい勉強の場になると思います、
はい、
ただその前進があったんですね。もうちょっとだから素朴な資料館の時期があって、うんうん、その頃は本当に自分たちのね、こう野球でこう遊んだ時のグローブを出しておくとかね、そういうだから生活の記録を随分こう細かく残していたようなんですよ、それやっぱりそういうハンセン病の人権侵害の歴史っていうそういうテーマの中の展示だと、やっぱりまあ、広くなったとはいえ、まあ、場所的な制限がありますから、うん、あまり使用できなかったようなんですね、なんか自分のものじゃなくなっちゃったような気がするっていうね、そういうふうにおっしゃった元患者の方がいたっていう話を聞いたことがあって、
うん、
それは日本人の方でしたけれども、やっぱりそういうふうに思うんですよね。やっぱり懸命に生きてたわけですよ、でそのやっぱりなんていうか、それを歴史を残したいって気持ちがあるわけですよね、
うん、
でやっぱり我々はその彼らの歴史を見ない、ちゃんと見ないとね、その懸命に生きてきた歴史を見ないと、そこからじゃないとやっぱり差別の問題とか、そういうことを解決の、ね、糸口を見つけられないんじゃないかなっていうふうには思いますけれどもね。
なるほど、まあ、歴史を見るということとそこから教訓を得ていくということ、まあ、両方必要だとは思います、リスナーの方からこういった
ツイートがありました。はい、のほほん大阪さんですね、京都在住歴ありという方です、ありがとうございます。ハンセン病について小中学校高等学校の教科書ではどこまで記載、どこまで教えているのだろうかといただきました。
金さん、今学校教育などはどうなんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、小学校中学校においては、まあ、小学校は昔はその総合的学習の時間などを利用してくださった方、はい、ところもありますし、
うん、
あるいは中学校ですと道徳教育の中でそういったハンセン病問題を通して人権問題を考えるというテーマで、授業のコマを設けてくださっているところもありますね、
うん、
はい、それから、まあ、ここ以上になると倫理などでも取り上げられますし、社会の授業の中でも、取り上げられるということがありますが、ただなかなかまだまあ、家族訴訟の結果が出た後もそうですけれども、
はい、
学校教育の場所でのハンセン病問題への、まあ、普及啓発というのがまだ不十分じゃないかという声も出ておりまして、まあ、実際今ですね、まあ、長官もそうなんですけれども、よりこう、まあ、本当に官民合わせてですけれども、ハンセン病問題の普及啓発のため、そして、まあ、当事者の方々の名誉回復のためということで、こういった事業を進めていければと思っております。
うん、これメールです。まちこさんという方、はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
私が25年ほど前に通っていたミッション系の学校では、毎年6月のハンセン病を正しく理解する習慣に、ハンセン病についての授業やハンセン病後遺症の対応などを行っている多摩全省園への訪問をしていました、
うん、
今もしているそうです、
うん、
中学高校の時期に差別によって人権を無視された人たちの存在を知り、考えられたことは私にとって大きなことでしたが、卒業後はハンセン病のことを耳にする機会がとても減ってしまったのを感じていますということです、
うん、
金さん、ハンセン病資料館でお勤めということですけれども、今資料館ではどういった取り組みしてるんですか。
そうですね、今のリスナーの方の、ご発言もそうなんですけれども、なかなかやはり今学校教育の中でもハンセン病問題だけを取り上げて、まあ、数多くある人権問題の中、人権課題の中で取り上げるのが難しいというところもあるかと思っておりまして、現在では、特に学校の先生方にぜひハンセン病問題を伝えたいという思いもありまして、
はい、
学校の先生方向けにですね、セミナーを を開いたり、あるいは、まあ、実際にハンセン病問題を授業で取り組んだ時の、あの指導案を、当館でアーカイブ化していくという取り組みもしております。はい、さらに、まあ、当館では、まあ、現在どうしてもこう新型コロナウイルスの感染拡大を防止するというためでに、あの展示室のご利用などは、制限はさせていただいておりますけれども、うん、その他オンライン対応なども行っておりまして、まあ、例えば、まあ、現在来館が難しい団体の皆様に対しては、オンラインでの、まあ、外部講演、それから小中学校限定での常設展示解説なども行っています。またオンラインイベントを開催はしておりまして、はい、そういったものについてはハンセン病資料館の YouTube チャンネルでまたご覧いただくことができますので、ぜひそういったところにもアクセスしていただければなと思っております。
はい、特にコロナ禍の教訓という点でいうと、つい先ほどまで最近までハンセン病回復者からのメッセージというギャラリーも開催されてましたよね。
そうなんです。実はちょうど23日に終了はしてしまったんですが、
はい、
そこではこれまでですね、このコロナ禍において、たくさんの入所者の方、回復者の方々が発言された言葉を集めて、展示させていただきました。
うん、
例えば、中秀一さんという方はですね、僕もコロナは怖い、しかし、うん、悪いのはウイルスであってかかった人じゃないとか、うん、石山春平さんは病気そのものは痛くも痒くもない、本当に怖いのは社会という発言もされています。
はい、またそうした言葉もですね、ぜひとも、
はい、そうですね、
実際に、まあ、行くとか、あるいはウェブサイトで見られるということもあって、うん、多くの方にアクセスしてほしいと思います。はい、木下すみません、お時間となりました。
武田さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
荻上チキセッション TBS Radio 905-954